改めましておはようございます。先週ゴールデンウィークでしたけれども、皆さん少しゆっくりできたでしょうか、あるいはリフレッシュできたでしょうか。昨年の4月からですね、毎月第2の日曜日の9時の礼拝、このようにファミリーチャペルを行っています。今日初めての方もいらっしゃるかと思いますが、心から歓迎いたします。でこのファミリーチャペルでは、聖書からですね、家族のこととか子育てのこととか、夫婦のこととか、あるいは人間関係のこととか、そうした身近な事柄を取り上げながら、聖書から知恵をいただきたいというふうに、願っているわけなんです。今日は現代を生き抜くための黄金律というすごいタイトルをつけたんですけれども、私もこの建物 の教会のですね、周りの、塀に、このポスターが貼ってあるんですよね。私は犬の散歩をしながら毎日そのポスターを見て歩くんですけれども、本当にいろんなことを考えながら、準備してきたわけですが、私たちが生きていく上で、こういうやり方をすればうまくいく、もう間違いない、そうした知恵や、ルールがあったら本当にどんなに助かるかなと思います。世の中が本当に目まぐるしく変わってですね、しかもそうした私たちの周りには本当にたくさんの情報があふれている中で、今どういうふうに生きたらいいのか、子どもの教育どういうふうにしたらいいのか、私たちなかなかこう分からなくなっている、そういう状況があるのではないかと思うんですね。永遠のベストセラー、聖書はそういうふうに呼ばれますけれども、最近ではクリスチャンではない方たちもこの聖書に関心を持ってですね、よく使われる言葉が実はそのルーツが聖書にあるということを知って聖書を読み始めているということを時々聞きます。聖書を見ますと、イエス様はそうした私たちに対して、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、そうした言葉をですね、語りかけてるんですね。実は今日お読みしました、このマタイの福音書の7章の12節の言葉は、そうしたイエス様がお語りくださった一連のですね、三条の説教と呼ばれる箇所から選んだ言葉なんですね。今まで目先のことでも気持ちがいっぱいいっぱいであったとしても、空の鳥をご覧なさい、イエス様はそういうふうに語りかけてくださるんですね。野の花をよく観察しても見てごらんなさい、その言葉に導かれて私たちの周りに目をやり、そうした言葉をゆっくりと味わうとですね、本当に不思議なんですけれども、心の中にゆとりっていうものが与えられる経験をしますね。空の鳥、何考えながら空飛んでるのかな、イエス様はその空の鳥をよく観察してみてごらんなさい、その野に咲いている花をよく見てごらんなさい、種をまいたりなんかするわけではないんだけれども、神様はちゃんとその花を養ってくれる、花を着飾ってくれる、空の鳥もちゃんと養ってくれてるじゃないか、ましてあなた方は鳥とか花よりも尊い存在なんだから大丈夫だと、イエス様は言ってくださるわけですね。それが三条の説教なんですけども、実は今日お読みしましたこの三条の説教の中の7章の12節は、特にキリスト教会の中で18世紀頃からですね、ゴールデンルール、黄金律と呼ばれるようになった言葉なんですね。でその理由は何か、多くの人がですね、これこそが私たち生きていく上で忘れてはならない知恵だというふうに認めたんです。ですので、これを黄金律というふうに言ったわけなんですけども、今日はこの黄金律と呼ばれる聖書の言葉をご一緒に味わいながら、神様からの知恵をですね、いただきたいなというふうに思います。ではもう一度この言葉をですね、読んでみたいと思います。このプリントの何ページでしたっけ、6ページの下のところにありますね。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、 あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。イエス様はそういうふうにおっしゃいました。まあ、最初に少しだけ言葉の説明をさせていただきたいんですが、ここでイエス様はこれこそ律法と預言者であるというふうにおっしゃいました。まあ、少し聞き慣れない言葉をイエス様は使われたわけですけれども、当時、まあ、今の私たちが手にしている聖書の中の最初の3分の2ぐらいの旧約聖書の部分ですね、旧約聖書の部分で、これをイエス様は、イエス様というかイエス様に限らず当時の人はですね、律法と預言者というふうに呼んでたんですね。私たちは旧約聖書と呼ぶんですけれども、当時のユダヤではですね、その私たちが持っている旧約聖書の部分を律法と預言者ってこういうふうに呼んでたんです。ですので、この膨大な旧約聖書の内容を一言で表してしまうと、まあ、次のようになるんだ、そう言ってですね、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、この一言にもう凝縮することができるんだというふうにイエス様おっしゃった言葉なんですね。この7章の12節は、まあ、調べてみますと似たような格言が用の東西を問わずにですね、結構あるように思います。私も説教の準備をしながら高校の時にですね、確か漢文かなんかの授業で同じような言葉を学んだなっていうふうに覚えてるんですね。ちょっとはっきりとその言葉を見つけられなかったんですけども、ただ一つ注目したい点があるんです。それは何かというと、イエス様の言葉は他の格言と違う点がある。でそれはこの12節の最初のところに出てくる、まあ、だからっていう言葉なんですね。だからという接続詞です。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方にしなさい、その前置きが、その理由がイエス様の教えの、まあ、ユニークな点だというふうに言われています。じゃあその前置きは何なのか、いろんなプリントを出して撮っていただいてあれなんですけれども、この今日この説教のアウトライン、若草色のこの紙にですね、その聖書の言葉を印刷してきたんですけれども、この12節の直前の9節から10節でイエス様のこんな言葉が出てくるんですね。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。でその後続いて、だからっていうふうに続くわけですね。いかがでしょうか。この言葉を見ますと、イエス様は人間の親と天の父なる神様を比較しながら私たちに説こうとされているんですね。私たちに教えておられます。で当然ですけれども、人間の親は不完全ですね。私もしょっちゅう子供たちからですね、親父批判を浴びせられるわけですけれども、家族の LINE に子供たち同士でですね、父親からこういうふうにされたとかこんなこと言われたっていうことをわーっと出ることがありますけど、時には大変厳しい言葉が飛び交うわけです。まあ、それはともかくとしまして、ここでイエス様は完璧な親などいない、そのことを100も承知した上でですね、そうした親である私たちの模範、私たちがモデルとすべきお方で、それは神様であるということを思い巡らすように進めるわけなんですね。ところでよく私たちは人にされたようにする、育てられるように、育てられたように私たちは人を、まあ、子供を育てるっていうふうによく言われますね。まあ、自分を見てみますと本当そうだなと思いますね。親にされたようにいつの間にか子供にしてるわけですね。まあ、もう少し広く取るならば、例えば人から優しくされると私たちは優しい心になれるわけですね。でも人からなんか厳しくされるとですね、どういうわけか人に厳しくなってしまう私があるわけです。本当に不思議です。それを子育てに当てはめるならば、基本的に子育て、あるいは人間関係もそうだと思いますけれども、育てられたように、私が育てられたように無意識のうちに私は子供を育てている。 私が親からされたように、実は子供に対してそういうふうにしている、ちょっとネガティブな言い方かもしれませんけれども、育てられたように私たちはしてしまうことが多いわけですね。つまり私を育ててくれた大人の影響をもろに受けて今の私がいる、そういうことが多いわけですね。で、当然その私と接した親、大人、完璧ではないわけですから、突き詰めて考えてみるならば、親である私たちにとって実は適切な親のモデルがですね、実は周りにはあまりないのではないかと思うんです。もちろんそうは言っても神様は本当に憐れみ深いお方ですので、親としてどうにか子育てを私たちしていくわけですけれども、でも本当にこう完璧な姿ってないわけですね。繰り返しになりますけれども、そうした中で本当に幸いだなと思わされるのは、そのような私たちにとって、いや今でもさまざまな情報に振り回され、一体どうしていいかわからないでいる私たちに対して、聖書はですね、親にとっての最高のモデルは神様ですよというふうにイエス様は指し示してくださったですね。本当の親心の持ち主である神様が、親子関係にとって親子関係に最も必要な子供を育む心、大切にする心を私たちに教え、また教えるだけではなしに私たちに与えてくださるお方なんだということをイエス様ここで約束しているわけですね。よく教会でもお話ししますし、何かこう教会学校の子どもたちに話すような場面で私よくお話しするんですけども、私たち生きる上に大切な2つのことがあるのではないかとお話をすることがあります。で、一つはですね、生きる上での知識とか、あるいはスキルっていうのは大切ですね。学校でそういうことを学ぶわけです。それとともにもう一つ大切なのはやっぱり心、ハートですよね。いくら知識やあるいはスキルを私たち持ってたとしても、それを子どもたちやあるいは周りの人たちのために使いたい、生かしたいっていう思い、そういうハートがなければですね、それはもう宝の持ち腐れですね。もちろんそうしたハートがあったとしても、知識やスキルがなければ、その思いは空回りしてしまうわけなんですけども、だからここで問題にしたいのは、聖書っていうのは本当に具体的な愛し方、また愛する術っていうのを私たちに教えるとともにですね、私たちがどのようにしたら愛する心を持つ人になるのか、愛する心を備え持つことができるのかっていうことについても教えているんですね。実はこのことを理由に、またこのことを前提にイエス様はここで黄金律、ゴールデンルール呼ばれるようになる、この親子関係あるいは人間関係を豊かにする根本的なルールを説いておられるわけなんです。つまり子供に対しても、そして隣人に対しても、人様が困っていたら、その人がしてもらいたい願っていることは何だろうか思いやる、察しようとする、そしてできることをさせていただく、でこれが隣人愛であり、これが聖書を一言で言い表す、教えなんだ、ルールなんだ、イエス様そういうふうに語っておられる。なぜなら人を大事にするという隣人愛の根底にはですね、この神様の親心があるからですね。ただここで一つ大きな問題がありますね。でそれは先ほどから言っています、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、そのルールは分かっているわけですけれども、そしてそれをすれば本当に豊かな人間関係を築けるってことも理解できるんですけど、問題はどうしたら人にしてもらいたいと思うことを人にしたいと、人にしようと、そう思える心の持ち主になれるかっていうことが、私たちが直面する一番大きな課題なんじゃないかなと思うんですね。やるべき正解、正しい答えは知ってるんですけども、でもそれができないっていう、そういう片方に問題がある。知識はあるんだけれども、その知識を子どもたちのために、あるいは他の人のために本当に生かしたいっていう思いがなければ、いくら知識があったとしても、やり方が分かってたとしてもですね、それはもう本当に宝の 持ち腐れになってしまうわけですね。まあ、少し脱線するかもしれませんけれども、この説教の準備をしていたときに、ちょうど先週の木曜日でしたが、その日は子どもの日でしたね。でその朝にですね、御言葉メールっていうのを 毎朝7時にこう配信するようにしてるんですけども、その私のところにもそれが送られてくるんですが、ちょうど、子どもの日でしたので、それにちなんだメッセージが送られてきたわけで、送られてきたって言い方変なんですが、それを書いて小出さんに送ってもらうわけですけれども、でそこに精神科のお医者さんの海原淳子さんがですね、大人の生き方大人の死に方っていう本を書いてるんですけども、その一部を私引用してそのメールに貼り付けて、そして送ったんですね。でそれをここに書いてあるんですけれども、そこで海原さんがですね、こんなことを言ってたんです。ちょっと読んでみたいと思います。自分の生き方は自分で決めたい。親だからといって子どもの進路を決定してはいけない。とりあえず学歴を、とりあえずいい会社へ、とりあえず高収入の道を、という親の期待が子どもの人生を空想にすることも多いのだ。希望しない道に進んで空虚さを抱える悩みに関わってきた私としては、これ海原さんですが、親は子どもが本当にしたいことを見つけ実現できるように手助けしてほしいと思うばかりである。そのためにはまず親自身が納得いく人生を送る必要があるのである。そのためにはまず親自身が納得していく人生を送る必要があるのである。私はこの言葉に引っかかったんですね。確かに子育てのことを考えると常に子供に焦点が当たるんですけれども、実はその背後に親自身の私たちの問題が見え隠れするわけなんです。では私が何が言いたいかと言いますと、私たち親の心がですね、本当に充電されなければ私たちは子供に対して良いものを放電することができない。私たちがないものをですね、一生懸命子供に提供することはできないわけですね。つまりまず私たちの心が神様の愛によって温かくされていくときに、初めて人に対して私たちは優しくできる、温かくできる、おおらかになれる。でこれが今日ご一緒に読んだこの黄金律を実行していく上での力となるということなんですね。繰り返しになりますけれども、私たちが聖書の言葉を読むときに、そこには生きていく上での本当に必要なさまざまな指針や具体的な知恵が出てきます。そして同時にですね、その一つ一つの知恵のベースに神様が本当に私たちを愛してくださっている、神様は私たちを本当に大事にしてくださっている、その神様の親心に私たちがしっかりと触れるときに、私たちもですね、その神様の優しさに触れるときに、本当に私たちも不思議と優しくされていく、私たちの心が温かくなっていく。でその心を持って子どもたちと接することが大切だ、人と関わることが大切なんだ。神様のまず私に対する親心に触れていく中で、不思議とですね、私たちの中に人を大切にしたい、子どもたちを本当に大事にしていきたい、子どもたちのことを尊重していきたい、そうしたそのように思うハートが育まれていくんだ。聖書はそういうふうに教えるわけですね。今日はマタイの福音書のこの7章の言葉を読んだんですけれども、実はこの黄金律と呼ばれるこの聖書の言葉をしっかりと下支えするもう一つの聖書の言葉があることをご紹介して、私のお話を終わりにしたいんですが、それもこの、若草色の、この紙の、一番下のところに書かせていただきました。このファミリーチャペルでよく引用する聖書の言葉ですが、ヨハネの手紙の第1の4章の19節です。私たちが愛するのは、 神がまず私たちを愛してくださったからですっていう言葉ですね。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちが人に対して厳しくなっているときは、私自身が神様の優しい心に触れるということが大事だということを教えている言葉ですね。子供に対してもちろん子供いろいろなことするわけですけども、こうイライラしたときに私たちはまず最初にですね、私たち自身が神様にそのイライラを受け止めていただいて、神様にそれを受け止めてもらう。神様が本当に親心を持って私たちを大切に思ってくださっている。で、そのことを確認すると本当に不思議なんですけれども、私たちの思いはだんだん収まってきて、そして今度本当に正しい形で子どもたちと接することができる。で、それが聖書が教えている知恵であります。私たちの心がその神様の愛の心に触れ、神様に大切にされているということを私たちが本当に分かっていくときに、不思議とですね、今日の黄金律を生活のさまざまな関係の中で実行する、また実行したいと、そういう心に変えられていく。ぜひそのことを試してみていただきたいと思います。お祈りをいたします。